今からざっと2000年前、ユダヤの国をずっと遠く離れた東の方、ペルシャという国に、とても偉い3人の博士たちが住んでいました。ある夜のこと、西の空に一つの大きな星が輝き出しました。
見たか、メルキオル。
おお、見たとも。あの明るさはどうじゃ。これまで見たこともないほどの輝きじゃ。のう、バルサザル。
いかにも、あのような星は初めてじゃ。これは何かを告げる特別の星に違いない。カスパル、星座表と予言書の文を持ってきてくれ。
わかった、取ってくる。
あ、それからメルキオール、あの星の正確な位置と現れ始めた時を割り出してくれ。
よし、すぐに調べよう。
3人の博士はこの新しい星について詳しく調べました。
西の方33度、交わることの38度。うん、あれはユダヤの国じゃ。そしてこの年のこの季節、この時刻に初めて現れる星というのは、
お、これじゃ。この星の現れる時、西の方ユダヤの国に約束のメシア、まことの救い主生まるべし。
そうか、ついに生まれたか。やがて時が来ればと、我らの先祖より語り継がれてきたお方をこの目で拝めるのだな。よし、我らは早速旅に出よう。あの星が導いてくれるはずじゃ。
こうして三人はこの星を目当てに広い砂漠を西へ西へと旅に出かけました。ラクダに乗り、野を越え砂漠を越え、その手には救い主に捧げる黄金、匂い油、そして高価な薬をしっかり携えていました。さて、その頃バビロンのボルシッパの丘にある七宮の宮に、馬を連れた一人の立派なペルシャの博士が息を弾ませながら駆けつけました。
カスパール、メルキオール、バルサザール、いない。やっぱり間に合わなかったか。約束の待ち合わせ期限をもう6日も過ぎてしまったからな。だが、どこぞにことづけはないかな。あれは、
アルタバンは宮の石垣の間から一通の手紙を見つけました。
アルタバン、わしらはあなたと約束した
6日目の夜中過ぎまであなたの来るのを待っていたが、もはやこれ以上待つと大きな星を見失ってしまうので先に行く。砂漠を西へ急いで追いかけてくればきっと途中で一緒になれよう。一刻も早く追いつかれよ、カスパル、メルキオール、バルサザル。
そうか、やっぱりダメだったか。バースだ、お前は本当によく走ってくれたのに残念だ。
三人の仲間に遅れたもう一人の博士アルタバンの胸には、愛馬バスダに乗って野を越え山を越え、昼も夜も走り続けてきたこの10日間のことがもう一度浮かんでくるのでした。
博士たちと約束したこのボルシッパの丘までずっと走り続ければ間に合ったのだが、あの森の中でバスダが急に足を止めた。一人の旅人が倒れていたんだ。
もしお助けくださいまし。水を一杯。
どうなされた。これはひどい傷だ。強盗にやられましたね。
はい、ご覧の通り身ぐるみ剥がされて、有金全部を取られた上に散々に撃たれまして。
それはひどい。だがどうしよう、この傷では1日2日では治るまい。ここで解放していたら遅くなって 本当の王様、救い主にお会いできなくなる。かわいそうだが、後から誰か来るだろう。
あ、もし旅の方、行かないでください。この辺りはほとんど誰も通りません。もしあなたに行かれたら、私は死んでしまいます。どうかお助けを。
あの時ずいぶん迷ったが、私にはやっぱりあの苦しんでいる人を見捨てることはできなかった。3日間一緒にいて解放し、動けるようになってから麓の宿屋まで運んで、主人にお金を渡して後を託してきたが、あの人は涙を流して喜んでいたっけ。そういえばあの人はユダヤ人で、預言者たちの言い伝えによれば、救い主がユダヤにお生まれになると言っていた。うん、カスパラたちの言った通りだ。待てよ、あの人は町の名を言っていたぞ。ユダヤのベツレヘム。うん、確かベツレヘム、ダビデの町と言っていた。よし、三人には遅れてしまったが、ベツレヘムを目指して一人でも旅を続けよう。それにしてもこれからは長い砂漠の旅、疲れ切ったこのバスダではとても無理だ。どうしてもラクダを手に入れなくては。だがあの旅人を助けるのにお金はほとんど使い果たしてしまった。どうしよう。そうだ、
その時アルタバンは肌身離さず持ってきた三つの宝石のことを思い出しました。この宝石はアルタバンが本当の王様、救い主にお捧げしようと自分の持ち物をみんな売って用意してきた三つの宝石でした。
この中の一つでラクダを買おう。三つとも捧げできないのは残念だが、救い主のもとに何としてでも行くことが先決だ。神様も許してくださるだろう。バスだ、お別れだ。長い間ご苦労だったな。
こうして青い玉と引き換えにラクダを手に入れたアルタバンは、苦しい砂漠の一人旅を続けて、ようやくユダヤの国ベツレヘムにたどり着きました。
さあ着いた、やっと着いたぞ。はあ、長い旅だった。それにしてもここはまた山の途中にできたような小さな町だ。聞くところではこの町であのダビデ王が即位なさったという、そして今あの約束のメシア、救い主がお生まれになったのか。早速町の人に先に来ているはずの3人の仲間のことと救い主のことを聞いてみよう。そうだ、あの赤ん坊抱いた女の人がいい。あ、ちょっとお尋ねします。この私と同じような服装をした人たちをご存じないでしょうか。この町にラクダに乗ってやってきた博士たちなのですが。
ええ、その方たちならお見かけしましたよ。もう3日ほど前でしたかね。何せ見かけない出立ちをしたラクダの3人でしたから、ちょっとした町の話題でしたよ。確か遠い東の国から星に導かれてやってきたとか、何でも新しいユダヤの王様の誕生だというので、はじめ隣のエルサレムのヘロデ王様のところに行き、そこでベツレヘムだと聞いてやってきたと言っていましたよ。
そうです、その人たちです。あ、その博士たちは今どこにいるでしょうか。
それがね、もうここにはいないんですよ。町に着くなり町の人を片っ端から捕まえて、新しい王様キリスト様はどこにおられると聞いていたんですけどね。そんなこと誰も知りゃしませんよ。私もね、とんと見当もつかなかったんだけど、そういえば2年ほど前にここの羊飼いたちが救い主キリスト様が生まれたぞって躍起になって触れ回っていたのを思い出したんで、もしやあの家族のことかと思って教えてやったんですよ。
そう、その方です。それに違いない。 それで、
あの人たちずっと北のナザレからやってきたヨセフとマリアっていうご夫婦なんですけどね。なんでもご先祖がこのベツレヘムの出身で、2年前のローマ皇帝様の人口調査でここへ来た時に赤ちゃんが生まれて、名前は確かイエスと言いましたよ。あん時羊飼いたちがその赤ん坊がキリスト様だと言っていたのを思い出したもんで、その家まで、家といっても町外れの宿屋の納屋で、馬小屋に毛の生えたような暴れ屋なんですけどね、そこへ連れてったら大喜びで、その赤ちゃんに捧げ物をしてすぐにまた国へ帰っていきましたよ。
そうですか。あ、それじゃあそのイエスという赤ちゃんの家はどこですか。私にも教えてください。
それがね、不思議なことにあの一家もいなくなっちゃったんですよ。次の日、夜の明けないうちにこっそりどこかへ行ったんでしょうね。私が朝行ってみたらもぬけの殻で、もうそれっきり。
せっかくここまでたどり着いたアルタバンにとって、それはなんと悲しい知らせだったことでしょう。一足違いで3人の仲間にも、待ち望んだイエス様にも会えなくなってしまったのです。その時です。
大変だ、軍隊が来たぞ。
ヘロデの兵隊たちが赤ん坊を殺しに来る。早く隠さないと大変よ。
キャー、助けて。
殺さないで、殺さないでくれ。